絶対的感覚傾向に寄り添っているような国民は、それに従って言語を定義してしまうわけだ。言葉と感覚が無頓着に結びついているものだから、絶対的な感覚的信任があるものだから、例えば外部から無音音楽なんて言葉が入ってきても、無音の定義も音楽の定義もつけずに、鳥の声も音楽、せせらぎもまた音楽、すなわち無音もまた音楽で済ませてしまう。あまりにも言葉の自動について曖昧かつ感覚的だ。鼻から定義がなされていない。相互にフィーリングでつかみ取ってしまう。あるいは人の作らざるものも感覚のままアートとして捉えてしまえばこそ、レンブラントにしても土房の石ころにしても全く同一線上の芸術品になってしまう。つまりは、偉大なる大和魂によって把握するところのもの、すべては悟りの一言に尽きるわけだ。
ちょっと待ってよ。大和魂の悟りっていうのは、そんな大胆かつアナーキーな思想だったのかい？
ちじれげが驚いたが、
そうじゃねえ。おそらくは無批判なんだぜ、きっと。
とポロシャツが煮え切らない答えをする。
無批判？
ちじれげもよくわからない。
定義されぬ把握、これすなわち悟りの精神さ。
なんて答えた白シャツも、なんだかちょっとごまかしが入っているらしかった。それでもなおかつ彼らは語りながらに、なんとか考えをまとめようとする。あるいはそれこそが彼らの特筆すべき性質には違いないのだ。
悟りの許容とは、定義すべき事柄を定義すべからざる事柄に変換する作業でもある。つまりはアートの定義がつかなくなってしまう。石ころも五重の塔も一緒になる。音楽の定義がつかなくなってしまう。鳥の声も無音も我らが知らめる兄弟も、悟りの平面上に横たわる同一線上のアリア、極めて曖昧な定義というよりは、定義のつかない上昇的段階にとどまっている。だからこそ自由自在で議論の余地のないものだ。それでいて上昇的共通性が圧倒的だから、悟りの精神で捉えたところのもの、凄まじいほどの包容力は相互に理解可能な状態に置かれ続ける。すると、すなわち寛大を極めることこそが彼らにとって大人の証になってくる。
なんだと？それじゃあ大人になるほど議論もなく全てを許容しちまうってことかよ。
寛大なるかな、大和魂。と白シャツは日本人の拝む仕草を真似てみた。ちじれ毛が目を丸くして驚いている。
だって音楽くらいならともかく、そんな無茶を平和やら政治やら法律の世界に流用されたら、たまったものじゃないよ。たちまち立ち行かなくなるじゃないか。
新聞を見ると現に立ち行かなくなっているらしい。ちょっと話を続けてみよう。ここに10万ドルあるとする。
そりゃいいや、毎日飲めるぜ。
休館日は必要だと思うよ。
なんだそりゃ。
大和魂的な酒のたしのみ方なんだ。
ちじれ毛は得意げに答えたが、白シャツは取り合わなかった。今仮に
10人の病人がいて、10万ドルあれば必ず一人の命を助けられるとする。
またお得意の例え話が始まったぜ。
それでいて1万ドルでは足りないっていう話なんだろう。
ご名答。1万ドルでは10人の病人のうち一人も助けられない可能性が高い。ところがその確率は皆無ではない。さあどうしよう。
どうしようも何も、一体皆無でないその可能性というのはどのくらいあるのさ。
それがわからなきゃ議論にもならねえぜ。
二人とも不満足らしい。ホイリゲワインを片手に白シャツを糾弾している。そうだろう、俺たちはいずれにせよ患者の亡くなる前に盛んな討論をして、極めて速やかに一つの結論に達して誰かしらを助けることができるに違いない。
当たり前だよ。助かるうちに話をまとめなくちゃ何の意味もないじゃない。
全員死んじまったら後の祭りじゃねえか。
そうだが、その際暫定的に定められた答案が絶対的正義だとはまさか思わないだろう。
それはさすがに思わないけど。
思う間もなく実行あるのみだ。
その代わり絶対など存在しないからこそ、徹底的に討論を繰り広げて何らかの帰結点を速やかに見出そうとするだろう。そうしてその際、言葉の正当性を用いた帰結以上に、まだしも万人を納得させるべき拠り所は存在しないはずだ。
そりゃあそうだよ。もし患者も含めて全員の上司が同じだったら、感覚的に済ませられるかもしれないけど。
なんて答えながら、ちじれ毛はちょっと言葉を濁してしまった。一瞬、まさかという思いが胸にひらめいたからである。そのように、我々の討論というものは、本質的に協調のための手続きであり、社会要因としての集団に帰属するためにこそ存在している。
また難しくなってきたな。
ははん、わかったぜ。俺たちの議論とか討論は、個人主義の発達の結果、主張をぶつけ合っているんじゃなくって、むしろ俺たちが本質的に共同体要員としての使命を果たさんがためにこそ、議論を繰り広げているのだと言いたいんだぜ、きっと。
その通り。ところが彼らにはそれができていない。平等でなければならない。全員の命を救いたいという、極めて無頓着な上書に束縛されて、それを客体化して判断を下さなければならない瞬間にさえも、専門家やら有識者などが、かろうじて論点めいたことを説得するに及んで、感覚主義をなだめすかしながら、ようやく、それじゃあ仕方がないのかな、なんて、心情的妥協を図る頃には、
はは、患者は全員お亡くなりましたってわけじゃねえか。
そういうこと。
なんだか随分呪術的な社会だな。
そんな調子で政治などの変革にも、論理的思考やら討論は見せかけに過ぎなくって、感覚的情緒が社会相対に変化するまでちまちま待っていなくてはならないことになる。それまでは無駄に水かけ論でもやって お茶を濁しながら時節を過ごすから、政治改革が大変鈍重だ。まあ利点といえば、社会が極めて安定して、改革がまるで必要ないときは、驚くほどの穏やかな社会にあって、のほほんとしていられるかもしれないが、もっともそんな社会はこの世には存在しないものだから、ちょっと動きを見せ始めた途端、もう全員が右往左往して、総体が時流に乗り遅れるばかりなのさ。ポロシャツはなんだか日本びいきをしていた自分がバカらしく思われてきた。
それでいて、マティーニはジンが 100% でも構わねえのかよ。あんまりどしがたいんじゃねえのか。
あれ？でもチャーチルだってベルモットを眺めただけでマティーニっていう伝説がなかったっけ。
チジレゲはやっぱり日本の肩を持つが、白シャツは容赦しない。だからさ、それでもベルモットが登場するのが前提になっているだろう。
確かに、ジンのボトルをカクテルに注ぎ込んでマティーニと宣言するのとはまた違うぜ。
ポロシャツも賛同する。
もしかしたら心の中に描けば十分なのかもしれない。
なるほど、と言って白シャツは自分のワイングラスを彼の前に差し出した。その理屈だと、これをコーヒーだと宣言してもいいわけだ。心に描いただけで十分ならさ。
おいおい、そりゃあんまりひどすぎだぜ。寛大が過ぎるんじゃねえのか。
それはさすがに寛大すぎるな。本当にそこまで認め尽くしても問題が生じないくらい同じような情緒で満たされているのかな。
おいおい、冗談じゃないぜ。そんなの人間社会じゃありえねえ。
ポロシャツが憤慨していると、ホイルゲの入り口に気学奏者たちが現れた。
グーテンアーベント。
気さくな挨拶が心地よい。この店まで流してきたらしい。早速拍手で迎えられて、楽器のメンテを行っている。そろそろ議論も小休止のシーズンを迎えたようだ。とにかくさ、上等と下等の区別がないことは確かだ。何しろ、ポピュラーソングとモーツァルト、アニメとレンブラントが同列の芸術だって、本気で信じ込んでるような連中だから。白シャツは確かにそんな意見をこの間、かの国のサラリーマンたちから聞いたのであった。おまけに彼らは、能のことも、和歌のことも、芭蕉のことも、何一つ語れなかったのである。そうして、その時以来である。シャツが、日本の伝統を愛する一方、かの国のビジネスマンを、とことんまで軽蔑するようになったのは。
チェ、つまらねえ。それで、よく文化が滅びねえな。
それはわからない。滅びないにせよ、世界的に取り残されて、周辺事象へと追いやられていくだけかもしれない。
そうかな。アニメにはなかなか見るべきところもあるよ。
やはり縮れ毛が擁護するので、また議論が勃発しそうだったけれども、残念ながらもう演奏が始まる頃である。ポロシャツはただ、
つまらねえぜ。そんな奴らとだけは、酒は飲みたくないぜ。
と言えば、これには縮れ毛も、
賛成賛成
と相槌を打つのだった。まあ真面目と生真面目とは全然別物だからな。白シャツがパンを掲げれば、
それ以前に議論の余地のない真面目なんて究極的には不真面目の極みじゃねえのか。
まあそういうことだ。感覚的に捉えて議論を避けるってことは、究極的には社会要因としての自己責務を放棄し続ける、無責任なる個別勝手の個人にとどまっているということだからな。俺たちから言わせれば、こっちの方がよほど共同体理念に基づいて生活を営んでいて、奴らこそ本当の意味での個人主義を謳歌しているっていうわけなのさ。豊かなメロディーが低音の支えでもって始まる頃には、議論のシーズンは去り、しばらくは華やかな音楽の香りが心に広がってくる。三人はそれぞれの思いを胸に秘めながら、のどかな音楽を楽しんだ。けれども白シャツは、演奏が終わったら話題をマティーニの方へ転じて、前回の決着をつけてやりたいと密かに考えているのだった。終わり。